バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは、228回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
ケリと
ジモンです。
こんばんは。
こんばんは。
寒
いですね。
寒いよ、もうめっちゃ寒い。2017年12月19日火曜日、日付変わって火曜日0時2分、本日3本目のバスケトークラジオ収録でございます。最近もすごいね、これ
すごいっすね。
すごいね。
体調もすごい。
体調もすごいやろ。
体調もすごいし反響も多いですよ今回
ね。
最近ね、
うん、嬉しいことですよね。
嬉しいですね。見てくれてるから、
聞いてくれてるってことですから。
ですね、いろいろ今日話題始める前に、はい、ウィンターカップの予想だけもう ね、1本目トモさんから聞いてます。岸も言いました、フジモンも言いましたと。
お
でも今残るはね、スタッフでキリさんだけなんですよ。でキリさんのズバリと予想、はい、一体どこなんでしょうっていう、もうリスナーもちょっと気になってると思うんですよ。
なるほど。それはもう皆さんズバリこの1個を挙げてくれたってことでいいですか。
そうです。
なるほど。それはもちろん頭の中にはありますけどね。
イクエでしょ。
まあイクエっていい、それはもちろんイクエですけど、そんなのは当たり前
だと。イクエ好きやもんな。いやいやね、もうほらフジモンさんなんてイクエじゃないんですから、はい、もうスタッフがイクエだからなんていうのもちょっとやめていただいて、はい、もちろんイクエを OB として応援してもらうのはもう大歓迎でございます。
はい、
予想の中にも入れていただくのも結構。
はい、
優勝1個を絞るならどこっていう質問でございます。
なるほど。
うん、
はい、ズバリいきますよ。
はい、あ、
はい、
キリさんのために2個にしときましょう。2個、
2個、
うん、
2個か、2個、
はいはいは
い、
2個。
それめっちゃ嬉しいですわ。2個、
そうでしょ。そう、お前のために2個にしてあげてんから、はい、答えを間違えんなよ。
はい、もう大丈夫です。2個だと山もあるんで、そのトーナメントの、だからかぶってるところはちょっと排除して、
うん、
右の山から1個、左の山から1個上げさせてもらいたいと思います。
あ、なんか間違えそうやなお前。よし、
なんで
ね。左の山から行く。
左の山はズバリですね、
うん、
高架大お堀。
ほら間違えた。ここ行くえっていうとこやろ。
いや、そうなんですけど、
お前ね。そういうとこや。だから2個をって言うてんのに。ほんとピリだな。
ほんまにね、
今のはもうほんまお前、俺のすごいキラーパスキャッチミスしたで。謝って謝って。
すいませんでした、すいませんでした。
はい、テイク2行くよ、ね、テイク2行くよ。じゃあキリさん、左の山どこ
行くえでしょ。
あ、そりゃそうやんね。この茶番も全部配信するからね。
あら、
分かった。あのね、右の山は
帝京長岡。
帝京長岡、はい、で実際どっちが優勝するの。もう1番、もうキリさん1個に絞るとしたらどれ。
帝京長岡。
あ、帝京長岡か。じゃあ答えを、え、なんて、
かぶってないですかみんなと。
いや、答え合わせしていきましょう。
はい、
まず岸は、
はい、
もうキリさんにいろいろ情報を入れられ、
はい、
総合してやっぱり楽なんかなと。
まあ、
もともと名声言ってたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
もうやっぱりキリさん情報を入れられて楽なの変更、はい、でトモさんは帝京長岡。
おお。
でフジモンさんは名声。
おお。
ほんでね、僕はね、はい、僕も名声やったんよっていう話の展開から、フジモンがね、
はい、
なぜ名声なのかっていうその心を僕に教えてくれたんですよ。
ああ、なるほどね。
それを聞いちゃって、洛南名声、洛南がちょっと由来で名声に動こうとしてるかなっていう。やっぱりね、僕も同じような感じ。名声の伸びってちょっと尋常じゃないよっていうね。
なるほど。
そことね、フジモンさん、やっぱ名声のこう、はい、特徴ですよね。その辺をちょっと詳しく説明してもらって、これはもうキリさんごめん、ここでは時間ないから、
はい、
あの前回のバストラを聞いていただければ得と話していますんで。
分かりました、楽しみに
してます。しかもこれめちゃめちゃええ話やったからね。いや、マジマジマジ、これほんま聞いといて。
はい、
ねえ、名声でしょってなるから。
なるほど。
なったから俺は、うん、 でもまあ僕は洛南で置いときますから。
なるほど。
うん、洛南、明星、それから帝京長岡、帝京長岡。うん、
なるほどね、う
ん、ありがとうございます。まあとりあえずこの予想ということですね。
はい、
意外と大堀入らんかったな誰も。
まあでも大堀はね、左の山だったらかなり強いっすよね、やっぱ。まあ育英がいるんでね、ちょっと大堀も出てこれないかなってとこあるんですけど、うーん、はやっぱり大堀は強いな。
うーん、大堀はちょっとね、僕今はその狼少年的になってしまってて、
はいはい、
優勝候補の大堀がやっぱりちょっと散々こけてしまった。まあまあそこにはね、アンダーの日にちが被ってしまったとかね、いろんな事情も絡んでるんですけれども、
はい、
まあ、そういうところですよ。
なるほど。
かと思ったら全国急に取ったりね。
まあね、まあ役者は揃ってますからね。
ね、読めない、読めない、本当最近。
まあ読めないですよ。ね、今のバスケットはまあどこと変わらないっていう感じですもんね、バスケット自体が。
さあ、そんな車をバックさせてるキリさんですけど、
終わりました
。終わった？
はい。
今日はもういい、今日はというか今回はあのキリさんの回ですよ。
はい。
どんな話題持ってきてくれたの？
ですね、私知ってると思うんですけど、バースデーっていう番組あるじゃないですか。
ありますね。
うん、今関東だったら土曜日か日曜日のなんか夕方ぐらいにやってるんですけど、
僕それオンタイムで見なくてね、 YouTube で見たことあります。
なるほど。
はい。
でそれやっぱよく気になる時見るんですけど、あれってやっぱりすごいためになる30分間。で今回はちょっとバスケットではなくラグビーだったんですけど、ラグビーの強豪の福岡の東福岡高校の特集だったんですね。
ちょっとキリさん待って。
はいはいはい。
今イヤホンマイクで喋ってる？
はい。
ちょっとたまに指で触れたりしてる？
してません。
してない？ちょっとチャリチャリノイズが入ってます。
なるほど。ちょっとじっとしてますわ。
はい、お願いします。
はい。まあそのラグビーの東福岡の特集だったんですね。
うん。
でそこがやっぱり今優勝を重ねてるわけですけど、全国で。
うん。
なぜそんなに強いのかっていうことなんですよね。でそこにはやっぱり練習方法とか、監督さんの指導、考え方、まあ、選手の取り組みっていうのをちょっと勉強させてもらいました。まあ、その中で、まあ、ラグビーっていうとよくニュージーランドとかが最初に気合を入れるっていうか、まあ、自分たちのモチベーションを上げるためのハカっていうのあるじゃないですか。
ハカね。
はい。
うん、
でそれやっぱ高校生もいっぱいいろんなとこやっぱやってるんですよ。
ああそうなんや。
はい、
うん、
まあ相手を威圧するような感じでもあるんですけど、ただ東福岡はそういうことはしないと。
お、
試合が始まるまでエンジンを組んで、全員牧走して、その笛が鳴るまで集中力を高めると。
なるほど。
でこれやっぱり何が言いたいかっていうと、スポーツってやっぱ気持ちがやっぱ出てくるんで、パスミスが起こるとか、そういったプレーのなんかミスが起こるっていうのは、全てやっぱ気持ちどこから来てるんですよ。そういったのをやっぱりコントロールするためには、やっぱりみんな平常心で戦えるように、やっぱ同じ形で、これからプレーに臨むっていうのを集中しようっていうことの表れなんですよね。それもやっぱりね、ちょっと違うじゃないですか、他と。今ラグビーやってたらみんなハカヤハカヤってなってるところが、ちょっと違う取り組みをしてるっていうところがやっぱり大事なんかなって。なんかやっぱバスケットもね、あのピックアンドロールっていうプレーが主流になったとこでも、かしこはそれやるじゃないですか。
もう今はもう流行ってるよね。もうやってなかったらトレンド追いついてないんじゃないのって疑われるような時代ですよね。
ですよね。
どことも取り組んでますよね。
だからそういったなんか、やっぱこれからは新しい取り組みっていうのは大事だと思うんですよね。でそこで練習もね、時間で管理するんですね。私は時間で管理するのすごい反対なんですよ。
ほう、キリさんは時間で管理しない。
よく練習の中でこれは10分、じゃあ1対1は10分、逆サイド10分、2対2は15分とかっていう時間で区切ると、その時間に来たら終わりなわけですよね。それってできててもできてなくてもっていうところでしょっていうところで、 自分はすごい反対派やったんですね、ただ東福岡は全部時間なんですよ。でそこにはまた意味があって、練習のための練習はしないっていうことで、試合を想定すると、まあ、ラグビーの場合はパスミスを起こすと、ボールが床に地面に落ちるとその時点でもプレーが一回中断するわけですよ、まあ要はミスなんで、そこで終わっちゃうわけですよね、それと同じ練習をするっていうことで、まあ、練習中もそういった何かのミスが起きたらその練習終わりと、
やり直さない、
やり直さない、やり直すのは指導者の自己満足やって言ってるんですよ。
なるほど、
まあ、最後はきっちり終わって、気持ちよく終わりたいから、そういった指導者は最後いいところで終わらせようとするけど、練習はやっぱりそうではダメだと、試合ではそういうことが起きないわけだから、試合に想定した練習をするっていうことで、きっちりやっぱりプレイヤーも、ミスしたらもう次の練習行くしかないです。でもミスしないようにするためにはどうすればいいかっていうのを考えるってこと。それ素晴らしいなと思ったんですよね。
なるほど。まあ選手の自主性も出てきそうですね。
そうですね。で、あと、まあ、一番力を入れてるのは、東福岡ってもう素晴らしいオフェンスの、パスのコントロールから、トライまで この美しいこのあれがプレーがあるんですけど、その素人が見ててもね、けど一番力っていうのはディフェンスなんですよ。まあいわば失点をゼロにしたら、限りなく勝てるんじゃないっていうことなんですよね、
まあ少なくとも負けはないよね、失点ゼロ。
そうですよね、だからもういかに練習もそのディフェンス、試合においてもディフェンス、ビデオを見るのもディフェンス、でそれを選手同士で見て、ここはこうした方がいいやろっていうのは指導者は出さないと、あえてプレイヤー同士が意見をぶつけ合って、それでまた次の試合をやってみるっていう感じで。
ああ、なるほど。
それってやっぱ大事なんですよ。
うーん、
やるのは選手ですから。
なるほどね。
そういうのを聞いてて岸さんもそういうの考えあるでしょうし、今の話を聞いてて藤本もちょっとああそうなのかって納得するとこもあるでしょうし、反対意見もあるだろうし、それちょっと聞いてみたいなと思って。
なるほど、
どうですか岸さん。
僕からですか。
はい。
緊張するな。
そんなことないそんなもういつものように行きましょう。
僕もさっきも言いましたように、まあ自主性が出るなっていうのはまず聞いて思いました。
はい。
でその次に思ったのは、やっぱり受動的に練習するんじゃなくて、まあ、自主性と同じようなことなんですけど、能動的に選手が考えて成長しようとする、だからもうありがちなのはコーチが成長のための推進力になって、どんどんどんどんこう選手が引っ張られて成長していくっていうのはあると思うんですけど、
はい、
そこに選手の能動力が加わるとより早く階段登ることができるんじゃないかなって思いながら聞きましたね。これやらされてるんじゃなくて、まあ、自分自身のためにやってるんだぜっていうところですよね。
そうですね。
ひいてはチームのためになるし、じゃあまあチームが勝つためにどうしたらいいのっていうのを能動的に考える、そういう自主性を引き出すっていうのはすごい方法としてありなんやろうなと思って聞いてましたよ。
ですね。
はい。藤本さんにバトンを渡します。どうですか。
そうですね、まあ、なんでダメなのかとか、なんでこうするのかっていうことがわからないと応用が効かないし、なんでダメなのか分かんなくて選手の方もふてくされてしまったりとかっていうことにつながっちゃう部分っていうのがあると思うんですよ。だから全てに関して、なぜこのプレーは OK でこのプレーはダメなのかとか、まあ、そういったことを基本的にはチームの方針として決めて、まあ、そういったところも基本選手たちに考えてやらせていけばどちらでもいいとは思ってます。
なるほど。
ただそういったこと関係なく、ただ指示されてただそうっていうところが良くないだけで、ただ、例えばそういうのに限らず、例えば3面を例えばもう50本連続とか1時間やってるっていうのも、そのなんでやってるのかって目的さえはっきりしていればいいのかなと。例えばの話ですけど、いい悪いは別として、 だからそれが例えば集中力を高めるための練習だからということで、やそういうことがちゃんと分かっててやってんならいいんだけど、ただやらされてるだけで何のためにやってんだこの練習意味なくねとか思いながらみんながやってるんだとしたら、それは全然意味がないと思います。
なるほどね、
はい。
うん、ねえ、岸さん、でもよくありますよね、はい、なんか昔の日体大なんかは、
はい、
もうスリー面を永遠にやって、
はい、
まあ、それで足腰もつける、パスもつける、はい、シュート力もつけるっていうのをやって、それで強くなってたっていうことを言ってた時もあったんですけど、
はい、
今はやっぱりそういう時代でもないんで、
はい、
やっぱより新しい取り組みとか、
うん、
よりそう精神面を鍛えるとか、なんか、うんうん、そういったのがやっぱ必要になってくるんでしょうね。
そうですよね。
うん、でそこで結びつけてくる帝京長岡に来るんですけど、
お
お、帝京長岡やっぱ失点が少ないんですよね、どこよりも。
ずっと言ってますね、キリさん、失点少ないって。
やっぱりディフェンスもタイトですし、すごい激しいですし、
うんうんうんうん、
限りなくそのオフェンスの力あるのにもかかわらず、こうディフェンスに徹してるところが、
うん、
やっぱ今回ちょっと、
うん、
他のチームとはちょっと違うのかなって思っちゃうんですよね。
あとね、リバウンドに結構みんなが行くね。
なるほど。
ガードも行くんだよね。だからそういう意識っていうのが多分、なんていうの、センターだから取れとかガードだからセーフティーっていうんじゃなくて、
うん、
ちゃんとその場にいる人が行くとか、
うんうんうん、
そういった部分が徹底されてるのかなっていう気はします。
なるほど。
なかなか難しいですけど、なんか見たことないやつってやっぱり、
うん、
結構やられちゃうと思うんですよね、
うん、
なんでも、
うんうんうん、
まあ、お笑いの漫才とかでもそうですけど、
うん、
斬新なネタとかはやっぱりもう一気にこうブレイクするじゃないですか、
うんうんうん、
だからやっぱりね、今のそのバスケットにしても、なんどのスポーツにしても、なんか、
うん、
新しいものがないと、
うん、
一つ飛び抜けたものにはならないんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。僕はその二段構えになってて、
はい、
一つその普遍的に変わらない、大切にしないといけないものっていうのは、まあ、軸に基盤にあって、
はい、
でその先に、まあ、他が取り組んでないような工夫を見つけ出す、
うん、
その2つがやっぱ噛み合った時に本当チームって強くなるんだろうなと思ったりしますね。でそのいろんなディフェンスが強い方、まあ、極論言うと、
うん、
失点がなければ負けることはまあないんだからっていう、まあ、そういう論法もあるんですけど、僕基本的にね、はい、オフェンス育てるのにディフェンスが必要だと思ってて、
そうですね、
やっぱり普段の練習でディフェンスレベルを上げるっていうことは、まあ、必ずその練習の中で1対1とか相手がいないとディフェンスできないんで、
はい、
まあ、1対1とか2対2とか3対3とか、まあ、スクリーメージやったりするわけですよ、
はい、
その時にディフェンスが硬かったら今度別のチームと対戦した時にもうそれは感覚的なものでいいと思うんですよ、
はい、
あらってこんなにディフェンス弱くて私攻めちゃったりしていいのかしらみたいなね。
なるほど。
こんな楽勝なゆるゆるディフェンスでいいのみたいなね、そういう余裕が生まれるのって普段の練習、ディフェンスのレベルの高さが、
うん、
まあ、ゲームにおいてやっぱ反映してくると思うんですよね。
そうっすね、
切り替えの速さとか、はい、まあ、ただ単純に走り込んでて、まあ、ものすごい走るのが速いとかっていうのも大事なのかもしれないですけど、守ってて突然攻め出すそのスピードの速さとかってもうそれ、はい、習慣でしょ。
そうですね。
でそういう切り替え、トランジションの速さを生み出すものっていうのは普段のやっぱり練習レベルの高さであったり、
なるほど、
まあ、引いてはディフェンスのレベルの高さがオフェンスを高めるっていうことになるんじゃないかなと思ったりしますよ。
なるほど。まあ、あとその鶴ヶ先生も言ってましたけど、
うん、
やっぱ食べろ食べろよう言うじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれ桜花の井上先生も、
うん、
まずは食べて、
うん、
とにかく食べて、
うん、
体重も増やして、
うん、
でやっぱりもう肉体を強くすることが、
うん、
どれだけそのバスケットにおいてその有利かっていうことを何かの本で書いてましたね。 だからオーカーに入ったらもう何キロぐらいはもう上がってるっていうことを言ってましたよね。食べるイコール練習みたいな、そういうのもどこも取り組んでると思うんですけど、やっぱり体格がいいですよね、いいとこ、その強いところっていうのは。
そうやね。僕はね、ちょっと食いトレに関しては、まあ、反対派なんですよ。
はいはいはい。
やっぱ自然に出てくる食欲の方が必要やし、やバスケットって有酸素運動じゃないですか。
はいはいはい。
で、その食ったら太るんかっていうところなんですよ。太る必要はないんですよ。体がっちりするのかっていうね。
はい。
じゃあギャル曽根が100キロあるんかっていう話になってきて、食ったら食うだけ体格ができるんだったらそんな簡単なことはないから、みんな食やいいんですけど、
はいはいはい、
僕はそこはまだちょっと科学的に根拠ないんじゃねえのと思ってて、
はい、
ほんまにウエイトアップさせるのに確かなことはウエイトトレーニングをしてウエイトアップしていくっていうことなんですよね。
まあそうですね、
うん、そこに引っ張られて食欲がついてくる、これが自然な形だと思うんですよ。たださっきも申しましたように、バスケットって有酸素運動なんで、
はい、
基本的にウエイトアップするような競技ではないじゃないですか、
はい、
練習を積めば積むほどどっちかというと筋肉痩せていくような、そういうスポーツの特性があるので、
はい、
やっぱりその無酸素運動をしっかり混ぜていく、
うん、
で体重が当然ウエイトアップしていくわけやから、有酸素運動を減らして、減らしてという言い方語弊があるかな、バランスよく有酸素運動を減らす分無酸素運動を増やす、要するにウエイトトレーニングとかワークアウトを増やしていって、
はい、
なんか血流も多くなる、まあ、筋肉に血が行くわけですから、
はい、
なんか当然血液を補うために食欲が出てくるわけですよね。
そうですね、
うん、そっちのやっぱフィジカルを作った時に発生する食欲っていうので食欲を高めていかなあかんのちゃうかなっていう考え方の方です。
なるほど。
そうです
ね。言われてみればまあそうですね。
クヤが太るっていう、そこは僕はね、ちょっとまだ分からへんから。いや、別に否定もしないしね。鶴賀先生が言うてることは違うと言うてるんじゃなくて、はいはいはい、僕の自然な考え方の流れとしては、まあ、体重が少ないね、だから食えじゃなくて体重が少ないね、じゃあ有酸素運動減らしてお前はちょっとワークアウト増やしなさいと、
はいはいはい、
体大きくしろよと、そうすれば食欲が出るよというふう、まあ、ちょっと逆説的やけどそっちかな僕は。
なるほど。
ま
あさ、あとやっぱり選手の伝え方がそのものすごく大事だっていうことはすごい思いますね。何をどう言ってもそれが伝わってなかったり、それが心に入らないものはやっぱりダメっていうか、なんでなんだろうな、やっぱりよく指導者にあるのが、まあこうすればええねん、こうしろっていうことをもう断定つけてしまうのはあまり良くないんじゃないかなって思うんですよね。それはそうかもしれないけども、他の考え方もあるし他の理論もあるしっていうことで言うと、まあ、まあすごいいい指導者なんかは、やっぱりなんで今のこうしたのって聞くと、自分はこう思ったからですって言うと、まあ、なるほどね、そういう意見もあるよねっていうのを一回入れてくれる人、君の言ったことも正しいけどこういう風にした方の方がもっといいんじゃないかっていうのは、やっぱり一回その選手は受け入れてることになるんで、より聞いてくれると思うんですよね。そこをやっぱ頭ごなしに、やっぱりこうすれば永年からこうなれっていうのが、一番やらされてる感を出してしまうのかなって思いました。
そうやな、それこそ選手の自主性とか能動力を奪ってしまうよね。
そうですね、
どんどん受動的な練習になって、もうやらされてコーチが言うことだけを、まあ、忠実にやることも大事なんだけど学習できひんよね。
そうですね、
でバスケットって特に面白いね、将棋みたいにずっと考えてはできないじゃない。
そうですね、
瞬間判断が求められるわけやんか。
そうですね、
そこにコーチが言った通りその瞬間に同じことを、正しい行動、
はい、
コーチに求められた行動をその瞬間に判断できるかっていうと、ちょっとそこは難しいかな。
はいはいはい、そうですね、どこもね、かしこも岸さん言ってましたけど、こうスポーツ、まあ、高校のスポーツにおいてはこう体育会っていうかガチ体育会系ばっかりで、 なんかいう話をちょっとしたじゃないですか、どっかで、
うんうんうん、
あれもすごい分かりますね、
うん
と、なんかね、
うーん、まあ、このご時世だからさ、そういうガチンコ体育会みたいな、はい、そういうところもバランスよくあったらいいのかなって思うシーンってよくあるんやけどね、
はいはいはい、はい、
うん、だからこういう話を語るのはすごい難しい、
確かに、でもこれはね、自分たちの言ってることは正解でもなんでもないんで、
そうそうそうそう、そうやな、うん、まあ、個人的に僕はこう思う、キリはこう思う、藤間もこう思うっていう話をねできて、しかもリスナーがそれ楽しんでくれたら面白いんだけどね、
そうですね、
うーん、
まあ、あとやっぱり野球なんかはやっぱり日本の野球ってまあまあ強いじゃないですか、
うんうん、
やっぱそれってやっぱり土台からしっかりしてきてて、
うん、
まあ、小さい時からもう強豪と言われるとこなんかは、うん、その守備、三塁、うん、三塁の守備専門とか、うん、ピッチャーのコーチとか、
うん、
キャッチャーだけを教える人とか、
うんうんうん、
バッティングを教える人とか、まあ、そういったコーチがもう7人とかいっぱいいたりするわけなんですよ、
うんうん、
でそれに最後に総合コーチみたいな、うん、ヘッドコーチみたいなのがいて指揮を取るみたいな、
うん、
まあ、それってやっぱり今の時代っていうか、まあ、スポーツにおいては当たり前になってきてるのに、
うん、
バスケットってやっぱちょっと遅れてますよね、
うん、そういう専門性を掘り下げてないということ、
そうですね、
コーチングの専門性ってこと、
うん、そう、オフェンスだけを、ね、指導してくれる人とか、DS だけをこう指導する人とか、ウレイト専門的なそういったトレーニングを教えてくれる人とかっていうのが、うん、やっぱいてこう一つまとまって強くなるっていうのもあると思うんで、
うんうんうん、
まあ、高校やったら強いとかやったらそういうのもちょっとあるかもしれないですけど、
うん、
まだまだアメリカとかと比べると全然でしょうね、
うん、確かに確かに、うん、フジモンはこの辺どう思う？
まあそうですね、うん、特に最近だってやっと少しずつスポーツトレーナーとか、
うん
うん、パンフレットに前はストレングスコーチとか書いてあってもなんだこれやって思ってましたけどね、
うん、
まあ、そういう細かいこう、まあ、スポーツドクターとかもそうですし、そういうこう裏方的な部分の、
うん、
その本当に必要だっていうところが少しずつ出てきたというか、
うん、
まあ、それはメディアの動きによってってことなんでしょうけどね、実はこういった取り組みがあったとか、まあ、そういったところから少しずつ膨らんできてるのかなと思うんですけど、そう言いながらもそんなの雇う費用もないしとか、まあ、そういうところからなかなかできないっていうところなんでしょうけどもね、でも大事ですよね、
そうやな、やっぱりさ、この前出てもらったほら斉藤コーチなんかさ、
うん、
はい、個人レッスン始めるって言ってたよ、
はいはいはい、
あれってやっぱ第一歩なんじゃない？
そうですね、
うん、でちょっと僕もその口挟んで言いましたけど、そのスキルドリルのコーチングをしますと、まあ、要するにチームで笛を吹いて、はい、はい、みんな集合って次これやりましょうあれやりましょうみたいな全体的な練習ではなくて、個人スキルドリルコーチやりますと、
はい、
だそこは当然人数も少なくなる分やっぱかかる費用も高くなっちゃいますよっていう話から、
はい、
じゃあ斉藤コーチにどうしても教えてもらいたいから僕は1時間でいくら払いますって、もうその上を行ったりさ、
なるほど、
するとどんどん値段は上がっていくわけで、
まあ、野球はありますよね、そういうの結構あります。そうそう、
個人コーチとかいるんでしょ、野球
もう元プロ野球選手に習いに行くんですっていう、
い
や実際うちの塾に通ってる生徒も、この日実はちょっと個人レッスンがあるんで、野球の個人レッスンがあるんでとか言って、それって何、元プロの選手とかに習ってんの？そうです、元ホエールズだった人なんですけどとか言って、あ、そうなんだということで、やっぱりそういうのはテニスなんかは昔からあるでしょうし、ゴルフなんかもそうじゃないですか、練習場行くとレッスン受けられるとかね、バスケはまだまだですよね、そういったところ、
ね、まあでもその第一歩をね、斉藤くん踏み出してやってるんかな、どうなんやろうね、そこが成長していって発展的に先を見るとそういう例えばオフェンスのロジックコーチとスキルコーチが分かれていてさ、
はいはいはい、
オフェンスの中にも 2,3 個部署があって、
はい、
で練習の最初の方はスキルドリルコーチのところ行けと、でこの全体練習するから、はい、
はい、
じゃあ相手のゾーンはこうですよ、でそこにはさ、なんかスカウターがおって 次の全国1回戦はこういうチームでこういうゾーンを張ってくるからここに穴ができるみたいな、オフェンスロジックに詳しいコーチがいてそこにまた話聞きに行くみたいな。で全体では総監督がまた別の話をして戦略的にこうしていきたいみたいなのをそれぞれのコーチに話しながら自らも練習にこう参画していくみたいなね。
なるほど。
そういう、
まあ、本当にスタッフが自立してるっていうのはそういうことだと思いますし、
うんうん、
あと例えばトレーナーなんかに関しても、うん、メディカル的な方のと、
うん、
あとコンディショニング的なものと、
なるほど、
あとストレングスに分かれるわけですよね、うん、今のすでにも、うんうんうん、やっぱどこの分野が得意かってやっぱりそのスポーツトレーナーの方でも全然違うみたいなので、
フジモン、ちなみに B は今日本のプロどんな状況なの？
はい、いますよね。
ああ、やっぱもういるんだ。
でチームによっては、うん、それこそサンアントニオスパーズとかの方で働いてたことがある人とか、
うんうんうん、
例えばそういった人が日本に戻ってきて、うん、今どっかのそういうところでやってるとかやってないとかとかっていう話は聞いたことありますので、
うん
うん
うんうん、
やはりその費用のある方のチームっていうのはやっぱりそういうのちゃんとやってると思いますよね。またコーチが呼び寄せる可能性もありますしね。
コーチが呼び寄せるのは絶対あると思うねんけど、僕が興味持ってるのはその選手個人が個人的に、まあ、
はい、
私費を払ってこう、
はい、
来てもらって、いや僕はこの人オフの間はこの人に見てもらうっていうような、
それやってますね。
やってるんだ。
はい、というかそういうトレーナーの仕事を引き受けてる人が自身でいますから。
あ、そうなんや。
います、います。
すごいな。なるほど。
どのくらいの頻度でかどうか分かりませんよ、
うんうんうんうん、
ですけどあのそういう指導は受けたり
へ
え。というかそういう指導をしてるっていう人はやっぱいるんで現実。
なるほど。
はい、
うんうんうんうん、
なるほどね。
うん、面白いね。面白いね今日。
まああのね、江戸川大学の、
はい、
男子のチームで、うん、タイムアウトを相手が取った時に、
うん、
3人いるんですね。江戸川はいつもコーチとそのアシスタントコーチとなんとかコーチと、
はい、
で向こうがタイムアウト取った時15秒ミーティングするんですよ3人で。
はい、
でその間選手は休んでる状態で、
はい、
でアウシ決まったみたいな感じになると、はい、まあ、ヘッドコーチが、
はい、
ボードを持ってきて、はい、こういう指示を出すみたいな感じでやってますねいつも。それね見てるとねすごいなんか、
うん、
なんか仲良さそうというか一体感あるなっていうか、もうコーチ陣もやっぱりそこで15秒ミーティングして、
うん、
選手にそれを伝えるっていうのがすごい斬新に感じましたね
私は。なるほど。
はい、もちろん自分がタイムアウト取った時はそれはないですよ。あの選手が戻ってきて5秒ぐらい休めたら指示を出してっていう感じですけど、相手方がタイムアウト取った時に限ってはその3人で話し合いをするんですね。
へー、マニアックなとこ見てるな。
いやもうそれはねすごい気になったん
で。だいたい15秒って決まってんの、スタッフ同士の話。
だいたい15秒じゃないと、あの、うん、選手そのまま待ってる状態で、
うん、
まあその間に選手もやっぱり休みながら話をしてると思うんですけど、はい、だからもうちょうどその間合いがいい感じで、
へ
ー、で残り最後5秒ぐらいは休めさせて出ていくっていう感じです
ね。なるほど。
ものすごくバランスいいですし、
いや
だいたいね、そうでないですもんね。だいたいどこの人もヘッドコーチがもう全てやるっていう感じじゃないですか。
そうやんね。まあよく見かけるのはタイムアウトで帰ってきた選手をベンチ開けろっつってベンチに座らせて、
はい、
で自分は昨晩持って、
はいはいはい、
まあいろいろ指示与える、時間ギリギリになったら出ていくっていう、
そうですね、
よくあるパターンですよね。それが
そうですよね。
うーん、
あれはもう3人のその考えの中でこう動いてるっていうところで、
うんうんうんうん、
まあプレイヤーとしてもね、ああ、うん、あのスタッフ陣が考えてくれたことやからよしこれでいこうみたいな感じになりますよね。すごいそれは、まあ、いいなと思いながら
見てました。確かに確かに、
はい、
うん、
まあ、やっぱ なんか変わったことっていうのをすごい見ていきたいなってこれから思いますね。岸さんもやっぱ教える側からして、
うん、
やっぱいろんなこのトレーニングを学んでくる時間っていうのも必要になってきますよね。
うん、ああそうやね。僕はもう何やろうな、やっぱり ほんまこう来てくれてる子供たちのために何が一番、まあカテゴリーにもよるんやけどね、僕が預かってるのはジュニアユースのカテゴリーなんで。
はい、
あ、フジモンが急に切れた。うん、まあジュニアユースのカテゴリーなんで、
はい、
僕はそこはもうまず1対1。
なるほど。
うん、ディフェンスもオフェンスも。で、もっと複雑なことって、まず僕がそんなに知識ないし、
はいはい、
あの、合ってるっていう自信がないんですよ、そこ。
はいはい、はい。
いや、ある程度自分の好みっていうのはあるんですけど、
はい。
そこに、あれ、よいしょ。よいしょ。おかえり。
はい、すいません、切れません。
だそこにあんまり自信がないので、
はいはいはい、
うん、しっかり僕が自信持って今はこうじゃないのっていうところを個人的に教えられる。人数少ないんですよ男子が、
はいはい、
うん、女子はねスクリメージができる人数なんでいいんですけど、まあ、男子はちょっと少ないんで、まあ、少ない今しかできないこと、はい、まあ、要するにもう個人レッスンですよね、それこそ。
なるほど。
うーん、そう、中学のカテゴリーはそれがいいんじゃないかな。
なるほど、
ね、それぞれチーム違いますからね。
そうですよね、
帰っていくチームがあるので、僕が全体的にはこうした方がいいよなんて言って、はいはい、中学の先生と違うこと言ってたら子供らがかわいそうやから。
そうですね、
うん、僕が言ってて、で中学の先生が何か言ってて、もし意見が違った場合は中学の先生の言うこと聞きなさいよと。
なるほど、なるほど、
うん、こういうふうに僕は言っていますよ。
でもね、自ら進んできてる子たちじゃないですか、
うんうん、
リサのとこに、
うん、
やっぱすごいそういうのは意欲的ですか。やっぱ
そうやね、意欲的なんだけど、そういうのが、うん、目に見えて分かるのはやっぱり精神的にもうちょっと成長していかないと見えにくい、
はい、なるほど。
あのやる気ありますみたいなガツガツ感は高校生にならないと出てこへんのかなと思って、恥ずかしさとかさ、
はいはい、
うん、ついこの間まで小学生でしたっていう子が来てるわけだから。
なるほど、
うん、それに比べて女子はやっぱりすごい意欲が見える。
なるほど、
うん、男の子はちょっと分かりにくいけれども、まあ、行動で分かるっていう感じですかね。
なん
か返事とかも覇気がないし。
なるほど、やっぱそういうのはやっぱりちょっと礼儀っていう部分とおいてはやっぱ大事に指導されるんですか。
いや僕はねそこはもう置いています。気にはなるよ、うん、お前聞いてんのかって言いたくなるようなシーンって実はあるんですけど、
はいはいはい、
うん、それが悪気がないっていうところもあるやろし、
はい、
その教育的な立場でものを言ってるわけじゃないんで、みんなバスケを習いに塾みたいに来てるわけやから、
はいはい、
まあ、教育は学校の先生がまあするでしょうと、
はい、
うん、それと年齢的なね、精神年齢的なところもあるから。
なるほど、
やっぱハキハキ中学生で物を言うのが一概にね、どうなんやろね、分からへん、これは人の好みによるけど、そんな大人びた子供僕あんまり好きじゃないんですよ。
なるほど、
うん、なんか自然でいいんちゃうっていう感じで、僕は腹も立たないんで、
はい、
まあ、置いています。
なるほどな、
うん、
結構ね金さんのそういう話聞いてると、
うん、
あーってそういう部分でもためになる話いっぱいありますよね。
何言ってんの。
いやいやいや、キッさんのね、昨日 の、まあ、あのバスケットについての LINE1 時間ぐらいトークしたのがやっぱり
昨日ちょっと熱くなってたね俺。
まあでもね熱、うん、伝わりましたすごい。
うん、
うん、いや藤本もあれ入ってほしかったねと思うぐらいやったね。
ほんまやな。
結構ねこの3人でそういった話すると結構続きますからね。
続くね。
ですよね。
うん、いや延々行くよ、ほんまに。
まあそうですよね。でもまあ今日聞いてる話は、
うん、
プレイヤーの人もやっぱり感じることもあるし、うん、指導してる側の人もやっぱうんうんって思うとこもあるだろうし、父兄の方にもちょっと聞いてもらいたいなっていう話ではありますよね。
そうやね、
うん、なかなかちょっと切り口がいつもね、
うん、
情報を発する側としてはこうなんていうかね、どっかの試合を見てっていうのが多かったんで、
うん、
ちょっとこういう話もしたいなと思ってました、ね、
なるほどなるほど、はい、ちょっと2人に聞いてほしいね、
はいはいはい、
今たまたまそのジュニアユースカテゴリーの教えてる内容について少し僕触れましたけど、
はいはい、
はい、回りくどい言い方しますと、
はい、
どういうかな、戦略っていうのが一番遠くにあって、
はい、
でその次に作戦っていうのがあって、はい、で目の前に戦闘っていうのがあって、
はい、
で僕このね戦略っていうことからどんどん落とし込んでいかなあかんって思ってるんですよ、
はい、
だ戦略ないのに戦闘はできないと思ってて、
はい、
うん、でその戦略のフェーズでジュニアユースカテゴリーに対してごちゃごちゃ頭でっかちなこと僕言わずに、その例えば1対1のオフェンスであるか1対1のディフェンスであるか、もうコツとかさ、
はい、
もうそういうこう個人のことを高めていく、こう高めていくっていうことにしてるんですよ、自分の中で。これが戦略だと、
はい、
でなぜならさっき言いましたように、まあ、帰っていくチームがあったり、で高校で嫌っちゅうほどバスケのロジック叩き込まれるじゃないですか、
はいはいはい、
それが僕が考えてるロジックと違う可能性って大いにもう違う可能性どころか 100% 違うじゃないですか。
なるほど、
そうですね、
うん、そこをね今叩き込む必要なんて全然ないんじゃないかなっていうのが僕がこうその戦略でいこうと思った最大の要因なんですけど、
はい、
お二人この考えについてはどう、間違ってない？これ間違ってたらね大至急ね変更してあげないと子供らに迷惑かかってるやんか。
いやいや間違ってないです、全くその通りだと思います。
それは大丈夫やんな、
そう思いますよ。
うーん、なんか穴があったらぜひ教えてほしい、隙があったら。
まああの穴とかそういうんじゃないんですけど、
うんうんうん、
まあ、私が知ってる方が神奈川でやってるそういうのは、うんうん、まあそのまあ、岸さんの方のそのクラブチームと例えるのか、うん、まあ、個人レッスンとかバスケットレッスンっていうスタンスに捉えるかってことにもよると思うんですけれども。
なるほど、ね、それを言うともうまず個人レッスンです、チームがないんで。
あ、じゃあそれでいいんだと思うんですけどね、
うんうんうん
うん、私がその知ってる方がやってるのはあくまでそのちゃんとチーム名も決まってるところでやってるので、
うんうんうん、
例えばその靴とかカバンとかやっぱ揃えてないととか、
うんうんうん、
挨拶できてないとやり直しっていうのがもう浸透してて、
うんうんうんうん、
勝手にその中学校3年生とかが1年生2年生をそういう風にチームの中でも、まあ、教育ってことのもんじゃないんですけど、うん、巻き込んでもそうするもんなんだよっていう形がもう作りきれちゃってるみたいなんですよね。
それはいいことやね、ほんま、
まあ、そこは女子のクラブチーム、あ、男子もあるか、
うんうんうん、
まあまあ、その私の知り合いは女子の方を見てるんですけどもね、うん、であのたまにその高校知り合いの生徒とかで高校の方の練習にも参加させてもらいに行ったりとか、
うん、
まあ、やっぱりチームとして基本動いているので、
うん
うん、でチームとして動いてるんであれば、うん、その高校に入ってからのチーム の, その方針と違うことになろうとなんだろうと、
うん、
まあ、チームとしてやっぱ約束事があってそれを守るってことを、
うん、
要は教え込むという意味ではありだと思うんですけれども
、なるほど。僕らもね、あの一応ね挨拶最初しなかった、しないまでいかないけど、女子はちょっと笑顔を作ってこんにちはとか言ってくれる、男子はもうあの目に温度がないんですよ。
そうですよね。
でボソボソみたいな、ね、聞こえへんでってちゃんと挨拶してってこんにちはとか言うねん俺が。でそれに対してまあ、あ、こんにちはって ものすっごい恥ずかしそうに挨拶して、まあ、着替えに行くと。でね、これここまではいいんですよ。僕これまあまあ自然かなと思ってて、まあ、そこをガチ切れすることもないし、
うん、
別に集めて、はい、お前ら挨拶はっていうつもりも別にないんですよ。そうやって冗談言いながらも挨拶してくれるから、そこをほんまに素通りしたらそれはちょっと言わなあかんなと思うけど、まあその恥ずかしそうに挨拶してるわ。でも他のチームにはこれじゃ見せられへんなぐらいは思ってますよ。でも徐々にこう、まあ立ち上がったばっかりやし、打ち解けてきたら、ちゃんとできるようになるかなぐらいの感じで甘いんやと思うんですけど、でもね一番気になることがこれ別にあって、
はい、
練習中にそのダイナミックストレッチってこう動きながらストレッチやっていくような練習内容があるんですよ。
はいはいはい。
で女子は1-2-3 2-2-3みたいな、
はい、
なんかちょっとこう掛け声じゃないけどなんかこう練習中にそれやるん、自発的に。
はい。
でそこにね男女ミックスになってるからかな、男子は一切声出さへんねん、黙ってやってんねん。で僕はそれでちょっと止めたわけ、ピッて笛吹いて、うん、もう全員がこっち向くから女子はそのまま続けろと、
はい、
で男子ちょっと来いって言ってどないなってねんって聞いてみて、
はい、
でも誰もこう俺と目も合わさへんし、 恥ずかしそうにやっぱり挨拶の時と一緒ですよ、うん、で僕が言ったのは、え、恥ずかしいのって言うぶっちゃけ言うてみ、恥ずかしいのって言ったら、もうみんなほんまにそうなんやろね、こうちょっと照れ笑いみたいな、よう返事せえへん、恥ずかしいですとか言う子は一人もおらへんねん。なんかそういう空気を見て、もういい行きなさいって言ってとりあえず僕何にも言えへんかって言われへんかって、こうだからしっかり声出しなさいよっていうのが、まず人数も少ないわけ、男子はすごいアウェーやからね、その中で、
はいはいはい、
でそこで自発的に声出すっていうのも、まあ奇妙っちゃ奇妙やからね、
うん、そうですよ、
うん、ここを自然にどうしたらいいんかなと思ったりしてね、ある程度強制してあげると声は出しやすいんかもしれないけど、それって意味付けができてないから続かへんと思うの俺、うん、また俺が見てない間にだんだん声がちっちゃくなって、最終的には別に声出さない。いや、そのダイナミックストレッチに声、うん、どうなんやろねこれって。
いや、俺はいらないと思ってますね。
フジモンは？
まあいらない、あった方がいいけどいらないっていうのが正解でしょうね。
大学生はどうしてんの？
それはね、やっぱりチームによって違います、
う
ん、
あ、まあそれはそうか、
ものすごい強いチームでも、
うん、
一切アップで声出さないチームもありますし、
うんうんうんうん、
それはもう気持ち高めたりとかできますし、それでもそれがやっぱチームの中で意思の疎通ですよね、
うんうんうんうん、
声出した方がいいっていうのも勝手な決めつけてあって、
うんうんうんうん、
すごい声出して盛り上げてるところはそれはそれで OK ですね。
そうやな、あと
全然、
うん、はい、ちょっと原因として大きいのは横のつながり、
はい、はいはいはい、
こう多感な中学1年生とか入ったばっかりでいろんな人と出会って、まあ、それだけでも大変やのに、なんかセンターサークル行ったらいろんな 別の中学のやつらが集まってると、うん、で始まってまだ、まあ、本稼働してから約2ヶ月ぐらいですわ、
はい、
2ヶ月やから何回かな、練習回数で言ったら週2として8回から10回の間、
はい、
のコミュニケーションで、なかなかね、
いやいやいや、そこで声が出てたらちょっと変態ですよ。
ちょっとね、自分のからよっぽど打ち破れるねフランクなフレンドリーなやつじゃないとちょっと難しいじゃない
ですか。そりゃ難しいですね、なんかしかもチームじゃないんですもんね。
そうチームじゃないねんな、
そりゃ余計無理ですね
な、
はい、
だから今置いてんねんけど、とりあえず
うん、いいと思います。そこで、キッチさんがそれ呼び止めて、うん、そのままさらっと返したっていうのが受けました。
だって、ほんまに恥ずかしそうやった。俺、ほんま恥ずかしいとは思ってなかった。その時まで、はい、挨拶恥ずかしそうやったからさ、
はい、
と思ってはいたけどさ、いやー、どうかなと思って、集めた、その返事がないし、
はい、
はい、とか言う子もおらへんやん、やっぱ。
確かにね、それはいないでしょうね。
コーチと選手の信頼関係もできてないのにさ、それはなかなかやんな。
それはなかなかですよ。
でちっちゃい声で聞いたって、お前ら恥ずかしいかっつって、ほんまちょっと恥ずかしいから声出したのかっつってニヤーっとしてたわ。
ちなみにその選手たちは、
うん
うん、キシコーチって呼ぶんですか？
そうよ。
あ、キシコーチっていう感じなんですね。もしくはコーチとか。
そうやな、俺は慣れないから、
はい、
最初の方は、
はいはい、
もうほんまおっちゃん何回も言ってるやん、同じこと言わさんとってよとかさ、そんなん言っててんけど、
はいはい、
うん、っていうのももう知ってる子が多かったからね、
はいはいはい、
娘のミニバス一緒にやっとった子とかが来てるから、
はい、
もう一回おっちゃんがやってみせるから同じことやってよとか言っててんけど、
体調って感じですね、はい、
ね、
じゃあもう隊長が先頭に立って声出してみたらいかがでしょう
ちょっと実験でやってみようか。
俺が声出してやでっていう感じ
で。ほんまやな、俺がめっちゃ恥ずかしかったりして
でごめんやっぱ恥ずかしいわやめようみたいな感じになったりとかして、
うん、体験しましたごめんなさいっつってうん、でも勝手にね選手の方が、はい、あ、コーチこれ終わりました次どうしましょうみたいなのを聞いてくれるようになったりして、勝手にコーチが浸透してから、あ、ちょっと俺自分でコーチって言った方がいいのかなってなって、
なるほど、
今は不自然になりましたけど、最初なんか違和感あったよ。まあコーチしたことなかったからね俺。 コーチングの経験なんかないし。
なるほど。まあバストラスタッフもやっぱり絶対顔出さないとあかんすね。
そうやで、ほんまに。
それはね。
ちょっと遊びに来てほしいな。
じゃあ1月2月どっちかで行きますわ。
来て来て。
なるほどね。
1対1何を教えたらいいの？
1対1何を教えたら、まあ1対1もいろんな種類があるじゃないですか。だから、どうなんすか？今やっぱりその、ミートするところから1対1が大事やっていうのもあれば、ドリブルついてからの1対1っていうのもあれば、いろいろあるじゃないですか。
そうやな。
やっぱりその年代っていうのはやっぱスキルを高めることがやっぱ大事で、なおかつバスケットを好きになってもらうってことが大事で、それをやっぱり手助けしてる中でこう、ね、成長していくっていうところが大事なんじゃないですかね。
そうな。フジモンは1対1何が大事？
そうですね、本当はミートが一番大事だと思うんですけど、でもそのスクール授業的にはやっぱりドリブル1対1なんでしょうね。ドリブルからの1対1なんでしょうね。あのいろいろコーンを置いてどうのこうのっていうのとか、そういうステップ的なものだったりとか、ちゃんとあの一人でできない練習っていうのがやっぱできるというか、ディフェンスを立たせてとか、まあそういった意味合いで、まあミートってもそうですし、ミートとあとそのドリブル1対1とか、っていうかまあドリブル使ったその1対1っていうのは正直どこも主流になってると思うんですよね。
そうやな。僕はね中1なんですよ、預かってるコーラが多いの。
はい、
男子は一番上で中1、まあ、中3まで来れるんですよ、うちでも今のところ中1ばっかり預かってて、でまず45度のスリーポイントのレーンの外でボールをもらうと、中1はみんなもうスリーアームぐらい開けてるんですよ最初、何も言わんかったら。
なるほど。
なぜならスリーがないからです。
はいはいはい、はい、
で僕はシューティングをもうスリーに特化しています、今の段階で。ずっとっていうわけじゃないよ、僕スリー好きでも何でもないんで。でもそのワンオンワンの軸をスリーにまず持っていかないと、全員だから、まあ、ガチの僕センターやりたいんですっていう子は一人だけいるんですけど、その子は打たしてないわ。でもそれ以外はスリー打たしてる。
中学ぐらいだったら、まだ今後の身長の伸び具合とかにもよってもポジションなんて全然違ってくると思うので、やっぱもうポジション関係なく全員ドリブル1対1やらせるとか、なんかそういう将来につながるようなやつとかがいいんですかね、やっぱり。
そうやな、だからその大きい子もそこには混ぜてやらせてあげるべきやねんけどな。ちょっと気になるのがやっぱ膝を痛めてたりね、
はい、はいはいはい、
してんねん。ほんで膝を下に沈めた時にガニ股になってて、膝が内に入ると、でおそらくこう前十字痛めてるんじゃないかなって僕は見てて思ったりする子がそのセンターの子なんですよね。だからもしそのアウトサイドでなんやかんやさせるとなると、まあ膝の折れていく角度とかまで矯正していかなくていけなくて、で体も成長してるんですよその子、180ぐらいあるんかな今中1で。でこっからシュート作ってで、シュートの前に膝作ってで、シュート作ってで、すごいちょっと興味持たなくなっちゃうんじゃないかなって心配したりもしてるんですよね。で本人に一応聞いてみて、まあ、取り組むっていう子もいるかもしれないじゃないですか。僕ずっとセンターしてたけど本当は外をやっぱり作っていきたいっていう子がね、メンタル持ってるんやったら、よしちょっと楽しくないかもしれへんよって、育つまで楽しくないかもしれへんけど、俺は付き合うよって言って教えるかもしれへんねんけど、その子自身がインサイドでガリガリやりたいっていう子なんですよね。
なるほど。
だからその子はもうマイカンドリルひたすら、
はいはいはい、
貴重ですね。ゴリゴリやりたい子は。
そうやね、ちょっと珍しいよね。
そうですね、
今サイズがあっても外やりたいっていう子が多い中、そういう子は中がとにかくやりたいっていう子で、はい、ベイビーフックやマイカンドリルやで、そのマイカンドリルもね、フィンガーロール使ってとかじゃなくてバックボードに角度で当てて入れようとするから、 うん、もうバックボードに水平に真後ろに立って、そこから手だけ出してフィンガーロールでバックボード当てて決めろっつって、ずっとひたすらやらしてるんですけどね。やっぱ子供やから成長は早い、大人より。
なるほど。
うん、
まああれ思った以上にやっぱリズムも大事ですしね。あれ一定の動きでこう入ってないといきなり狂ったりもしますからね。そうですね、いい練習ではありますよね。これからすごい楽しみじゃないですか。
そうそうそう、
そう、センターサークルからまあ高校行って全国経験して大学行って、あの子俺が教えた子やねんってなるとやっぱ嬉しいですよね。
嬉しいし面白いやろな、このバストラも。
でしょうね。
インタビューで、あなたの今のプレーは何があの基本となってますかって時に、センターサークルでキスコーチに教わったことが今でも生きてますとインタビューで答えてくれるというね。
あ、すごいな、牧浦先生のテーブス海やん。
そんな流れになるわけですよ。
スケールがすごいな、牧浦先生やっぱすごいよね。
すごいですね。
めちゃくちゃいろんな子輩出してるもん。
ですね。
いろんな大変なこと経験されたと思うわ。
それがこれから岸さん、名前出てくるんかなと思ったらワクワクしますね。
出てくるように頑張ります。やっぱ勉強やね、1にも2にも。
まあそうですね、
そうですね。こうやっていろんな、ね、バストラのみんなからお話聞いたり情報を集めたりしながら、
はい、
練習取り組みたいと思います。またちょっと練習内容もちょっと見て工夫した方がいいよというところとか教えてよ。
わかりました。まあとにかく行きますわ。
ぜひぜひお願いします。まあ今日こんなとこかな。
はい、
56分50秒すごいいい時間でございますよ。
はい、
皆さんも228回目のバスケットークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
藤本
でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。